ザ・デベートへようこそ。本日の議論なんですけれども、あるブログ記事で出てきた肯定とは否定であるという、これかなり挑発的な格言ですよね。ここから始めていきたいと思います。この記事、要するに自己肯定っていう、まあ一般的にはすごくポジティブな概念が、実は成長を妨げる麻酔になりうるんだと主張してるんですね。
かなり強い言葉ですよね。
はい。で、中心的な問いはこうです。失敗とか、まあ、否定的な現実、つまり X をですね、これも良い経験だなんて肯定的に捉えることは、本当に記事の言う事実の否定であって、成長を止める罠なのか、それともこの考え方自体が困難に立ち向かうために必要なその心理的な強さみたいなものを不当に軽視してるんじゃないかと、私はですね、この格言が自己欺瞞の罠を暴いていて、痛みを伴う現実直視こそが真の成長の原動力だという、まあ、革新的な真実をついているという立場で話を進めたいと思います。
なるほど。私はその格言は肯定という言葉の解釈を意図的に狭めていると、そして失敗から立ち直るための重要な心理的プロセスを誤って否定だと断じてしまっているという立場で反論していきたいと思います。
承知しました。ではまず私の見解から述べさせていただきます。この格言、肯定とは否定であるというのは、単なる言葉遊びなんかじゃなくて、非常に冷徹な論理的な帰結だと思うんです。まず議論の前提として、この記事が定義している言葉を、明確にしておきたい。記事が言うところの自己肯定っていうのは、失敗しても、まあ、これで良いのだと現状を追認して変化の必要性から目を背ける、そういう態度のことなんですよね。
はい。
で、それに対して自己受容、これは失敗したという事実と、それによって動揺したり落ち込んだりする自分をもうありのまま認めること。この記事ではこの2つをはっきり分けて論じているわけです。その上で私の主張は、前者の自己肯定は論理的に事実の否定に行き着くということなんです。例えば、あるプロジェクトが目標未達で失敗したという X の事実があるとしますよね。これを、いや、良い経験だったと肯定的に解釈した瞬間、私たちはプロジェクトは失敗したというその厳然たる事実の重みを薄めてしまう。これこそ記事の言う事実の書き換えで、まあ、心地よい思考停止に過ぎないと。じゃあこの誤った肯定がなぜ危険か。それは変化の必要性そのものを消し去ってしまうからなんです。失敗という X を丸、つまり良い経験と再定義してしまうと、脳は今のやり方で問題ないと誤認識して改善行動が起きにくくなる。真の強さっていうのは、現実を都合よく解釈することなんかじゃなくて、泥臭い現実をそのまま受け止める勇気です。記事が推奨する自己受容、これが現実だ、さてどうするっていう姿勢こそが、次のステージに進むための唯一の推進力なんです。資料の最後にある AI 技術顧問の、バグはバグとして認めて初めて進化するっていう指摘は、この論理を的確に補強していると考えています。
なるほど。私の見方はやはり少し違いますね。その主張は、肯定という行為のその多面性を無視した意図的な二元論に基づいているように聞こえるんですよ。まず記事が定義する自己肯定ですけど、それは本来の心理学的な意味合いから、いや、むしろそこから逸脱した非常に狭い、いわば藁人形的な定義ではないかなと。失敗をこれも良い経験だと捉えることって、必ずしも失敗したという事実の否定にはならないと思うんです。
ほう。
それは起きてしまった出来事から意味を見出して次に進むための意味の再構築、まあ心理学でいうところのリフレーミングという極めて建設的な行為なんですよね。これはプロジェクトは失敗しなかったと事実をねじ曲げることとは全く違います。プロジェクトは失敗した、その事実を受け入れた上で、この失敗から我々は何を学び、次にどう生かすかと考えるプロセスです。前者は現実逃避ですけど、後者は未来への投資じゃないですか。記事が推奨するその正しい直視のループというのは、失敗の痛みを無防備に生身のまま受け止め続けることを強要るように見える。これは精神的な消耗とか無力感につながって、 かえって成長を阻害する危険性すらあると思うんです。そして何より人間は機械じゃない。 AI 技術顧問のバグの比喩は人間の感情とかモチベーションの複雑さをあまりにも単純化しすぎている。システムと違って人間は意欲とか自己効力感を失ったら改善行動を起こすこと自体が難しくなってしまいますから、事実を受け入れる自己需要とそれに取り組む自分を支える自己肯定、これらは対立するものじゃなくて両輪となって初めて機能する。私はそう考えます。
なるほど。その意味の再構築あるいはリフレーミングという点がまさに私が問題視している部分につながるんです。おっしゃる通り、それ自体は建設的な行為であり得るとは思います。しかし、そのリフレーミングが問題の核心から目をそらすための巧妙な自己正当化になってしまう危険性についてはどうお考えですか？良い経験だという解釈は、その失敗がもたらした具体的な損失、例えば失った予算や時間、顧客の信頼といった直視すべき厳しい現実から注意をそらす行為ではないかと。その心地よい解釈を採用した瞬間に、この状況は緊急に変えるべきだというその切迫感が失われてしまう。それこそが本質的な意味での事実の否定だと私は主張したいわけです。
それは説得力がありますが、一方でその危険性っていうのは、肯定という行為そのものの問題というより、その使い方の問題ではないでしょうか。あらゆる肯定が必ずしも改善行動の停止につながるわけではないと思うんです。先ほどのプロジェクト失敗の例で言えば、今回は残念な結果だったが、この経験のおかげで次はもっと良い製品が作れるはずだ、我々にはその力があるとチームを鼓舞するのは有効な肯定ですよね。これは事実を否定していません。失敗したという事実は認めている。その上で未来の成功に向けたチームの心理的エネルギー、つまりレジリエンスを高めようとしているわけです。資料の記事は肯定イコール現状維持のための言い訳とあまりにも短絡的に結びつけすぎているように思うんです。おっしゃる切迫感も重要ですけど、それと同時に自分たちなら乗り越えられるという効力感がなければ、人はプレッシャーに潰されてしまうだけじゃないですか。
しかしですね、その乗り越えられるというエネルギーは一体どこから来るんでしょうか。記事の主張の核心はまさにそこにあると思うんですよ。 X を X として直視する際に生じる痛み、その不快感や危機感、あるいは悔しさこそが現状を打破する最も強力で根源的なエネルギー源なのだと。安易な肯定はこの痛みを鈍らせる麻酔に過ぎない。例えばスポーツで大敗したチームが試合直後に良い経験だったと語るのをまあ聞くことがありますよね。もちろん長い目で見ればそうかもしれない。でもその瞬間はまず、なぜ負けたんだ、次は絶対に勝つという悔しさ、つまり痛みを直視することが次の勝利への第一歩じゃないでしょうか。痛みを避けて心地よい解釈に逃げ込むことで最も重要な変化の原動力を失ってしまう。この点をどう反論されますか？
その痛みこそがエネルギーという主張は非常に力強いですけど、同時に危うさも感じますね。それはちょっと精神論に偏りすぎているように聞こえるからです。痛みは確かに変化のきっかけにはなります。
ええ、
しかしそれだけでは人は折れてしまう。痛みに耐えてそれを乗り越える力、すなわちレジリエンスを支える土台こそが健全な自己肯定感なんです。自分ならこの痛みも乗り越えられる、この失敗から学んで成長できるという、その自分自身への信頼がなければ人は痛みの前で立ちすくんでしまう。痛みだけを強調するのはアスリートに根性で乗り切れと言っているようなもので、心理的な安全性を完全に無視していますよ。むしろ過度な痛みはトラウマになって再挑戦する意欲そのものを奪いかねない。大敗したチームもただ悔しがるだけでは心が折れて練習に身が入らないかもしれない。我々はここまで来たチームだ、この負けを糧にできるという肯定的な側面を生み出すことで初めて前向きな練習に取り組めるのではないでしょうか。
そこでまた記事が明確に区別している自己肯定と自己需要の概念が重要になってくるんです。あなたが今おっしゃった自分なら乗り越えられるという感覚は、記事の文脈で言うとむしろ自己需要に近い。これが現実だ。そして自分にはこれに対処する能力があると
事実と自分の能力をありのままに受け入れることです。これは行動を促します。一方で記事が批判する自己肯定というのは、先ほどの例でいけば、負けたけど俺たちはよくやった、これでいいんだと現状を追認して練習や戦略の見直しといった行動を止めてしまう姿勢を指している。この区別は決定的であって、両者を混同すべきではないんです。記事は行動を止める安易なこれでいいという肯定を否定しているのであって、前に進むための力を否定しているわけではないと。
でもその区別自体がなんていうか非常に人工的で、現実の人間の心理から乖離していると私は考えますね。少し考えさせられますが、現実つまり自己をありのままに受容するためには、そもそも自分にはそれを受け入れ対処する価値と能力があるという、より土台となる基本的な肯定感がなければ不可能じゃないですか。自分自身を根本的に否定している人間が自分の失敗という痛い現実を冷静に受け入れることなんてできるでしょうか。おそらくできませんよね。自己嫌悪に陥って思考停止してしまうだけです。自己受容は自己肯定という土壌があって初めて芽生える花のようなものですよ。この記事はその土壌を無視して花だけを摘み取ろうとしているように見える。両者は対立概念ではなくて相互補完的な関係にあるんです。土台としての自己肯定感があるからこそ、痛みを伴う自己受容が可能になる。この記事の定義はその重要な連関性を断ち切ってしまっているように思います。
では、その点を踏まえて AI 技術顧問のバグとデバッグの比喩について伺いたいんですが、私はこの比喩が問題解決における客観性と論理性の重要性を的確に示していると思うんです。感情的なこれでいいという肯定を排除して、問題を客観的なバグとして冷静に認識しなければ、効果的なデバッグ、つまり改善行動は行えない。この冷静なプロセスっていうのは、人間の成長にも適用できる普遍的なモデルではないでしょうか。感情に流されず、事実を事実として扱うことの重要性を示唆しているように思えるんですが。
その比喩、面白い視点ですけど、私はそこに大きな落とし穴があると感じています。人間の成長はシステムのアップデートとは根本的に違う。その比喩はプロセスの中から人間という最も重要な要素を抜き去ってしまっているからなんです。人間には感情があって、その感情こそが行動の主要な動機になりますよね。バグを修正するエンジニア自身にも、困難なデバグ作業をやり遂げるためのモチベーションとか、自分ならこのバグを解決できるという自己肯定感が必要です。もしそのエンジニアが、自分はバグばかり生み出すダメなプログラマーだなんて意気消沈していたら、バグは永遠に修正されないでしょう。この比喩は問題解決の非人間的な純粋に論理的な側面だけを切り取っていて、人間の成長というより複雑で感情的なプロセスを説明するには不十分ですし、ミスリードですらあると私は考えます。その比喩の欠陥こそが最初の論点であった肯定の定義問題につながってくるんだと思うんですよね。
今回の議論を通じても、やはり安易な自己肯定が変えるべき事実から目を背けさせる危険性を内包しているという私の確信は揺るぎません。痛みを伴うとしても、現実をありのままに、つまり X は X として直視することからしか本質的な変化は始まらない。ただお話を聞いて、その痛みを乗り越えるための心理的基盤の重要性については確かに再認識させられました。しかしそれでもなお、この記事が提示する格言は、心地よい解釈に流れがちな私たちへの重要な契機として大きな価値を持つと、そう結論付けます。
私は肯定という言葉を記事のように現状維持のための言い訳と狭く定義することには、やはり最後まで同意できませんね。事実を認識した上で、それを乗り越える自分を信じるという、その建設的な意味での肯定は、人間が成長するために不可欠な心理的エネルギーです。議論を通じて、肯定には麻酔になる側面と燃料になる側面の両方があるということが、より明確になったように感じます。格言の持つ鋭さは認めますが、それを万能の真理であるかのように適用することには、極めて慎重であるべきだというのが私の最終的な考えです。
なるほど。 肯定が成長の糧となるか足かせとなるか、それは私たちが肯定という行為を現実から目を背けるための終着点として使うのか、それとも次の一歩を踏み出すための出発点として使うのか、その目的意識にかかっているのかもしれないですね。
まさにそうですね。同じ良い経験だったという言葉でも、そこの裏にある思考が行動を促すものか停滞させるものかで意味が全く変わってくる。このテーマには資料をさらに深く読み解くことで探究すべき点がまだ多く残されているように感じます。